皆さんおはようございます、今日は4月22日アースデーです、久しぶりの菊池由美のポッドキャストです、今日はですね、熊と森と人という物語を朗読したいと思います。この本は日本熊森協会というところが出してて、私もつい1週間ぐらい前に入手したんですけども、今日はですねこれをぜひ読んでみたいと思います。アナちゃんマラちゃん聞いててください。いいですか。熊と森と人。痛かった。月のワグマ絶滅寸前。1992年、一人の女生徒が月のワグマが絶滅の危機に瀕していることを伝える新聞記事を持ってきました。この記事によって日本の奥地の広大な森が大荒廃していることを私たちは知りました。餌場を失い、お腹を空かせて仕方なく森から人里へ出てきては、次々と有害獣として射殺されてしまうクマなどの大型野生動物たち。彼らを絶滅から救おうと中学生たちは立ち上がりました。そして豊かな森を失い滅びようとしているのはクマだけではなく、人間を含めた全生物であることに気がついたのです。僕ら寿命まで生き残りたい。生徒たちは行動を開始し猛勉強を始めました。プロローグ。ここにはね、わー読みたくない、私はその記事を机の端に避けましたって書いてありますよ。始まり始まり。マナちゃんあっちで聞いててね。日本森協会は熊をシンボルとして奥山生態系保全復元に取り組んでいる勇気あふれる実践自然保護団体です。日本の自然の森には小さなバクテリアから熊、猿、イノシシなどの大型野生動物に至るまでいろんな生き物たちが暮らしています。私たちはこのような生き物たちが作る保水力抜群の最高に豊かな森を生き物ごと次世代に残すため、汗まみれ、泥まみれになって活動しています。尼崎市に生まれ神戸市で育った私がこんなことに取り組む人生になろうとは以前は夢にも思いませんでした。私は公立中学校で理科の教師をしていました。1992年当時、私は兵庫県尼崎市立向こう東中学校に勤めていました。その年はどういうわけか真冬の1月に1年生に動物の世界という授業をしていました。単元が終わりに差し掛かったので、いつものように生徒たちに自主勉強を呼びかけました。ある女生徒が1枚の新聞記事を作文に添えて提出してきました。私はその記事を見た途端、うわー読みたくないと思い机の端にさっと避けました。なぜならその新聞記事には痩せてガリガリのクマが射殺され、両側から笑顔のハンターに持ち上げられた写真が大きく出ていたからです。読まなくてもどうせ胸の痛い話に決まっています。私は生徒の作文だけを読むことにしました。作文にはこういう問題に対するその女生徒の真剣な思いが綴られていました。私は思わず赤ペンで返事を書いてあげようと思いましたが、その段になってやっぱりさっきの記事に目を通さないと書けないなぁと感じて、恐る恐る記事を再び手にして読み始めました。見出しには、オラこんな山嫌だ、臓器消え腹ペコ、眠れぬ、真冬なのに里へ、射殺、月のワグマ、環境破壊に悲鳴と書いてありました。何のことだろうと思いながら記事を読んでみて、私は深い衝撃を受けました。理科教師なのに日本の森や動物が危機に陥っていることなど何も知らなかったのです。この新聞記事によりますと、日本の奥山の広大な部分が戦後の拡大造林という国策によって、緑は緑でも杉とヒノキだけの人工林に変わってしまっていたのです。飛行機から見下ろすと今も日本の奥地には延々と緑の山脈が続いています。かつて森を消した文明はすべて滅びている、それぐらいのことは知っていました。しかし日本列島にはまだこんなに森が残っている、日本文明は当分大丈夫だと思って、私はいつも安心していました。あれが人工林だったとは。人工林にする前の日本の奥地の森はどこも野生鳥獣たちの宝庫だったそうです。クマをはじめとするいろんな種類の動物たちが ブナやミズナラなどの広葉樹をベースとする自然の森の中でみんなで暮らしていました。この森にはいろんな木々の花、葉、実、そして林床を覆う下草、虫など四季折々に変化していく食料が豊富にありました。ところが近年自然の森が開発され、人間に有用とされる針葉樹の杉やヒノキだけの植林がどんどん行われたため、野生動物たちはネグラと餌場をなくしてしまいました。ネグラを失ったのはウロのある巨木が切られたためです。ウロって知ってる、アンナちゃん？木の中にあるね、大きな木にあるね、大きな穴のこと。そこにね、クマさんとかね、動物が寝てるんだよ。ウロのある巨木が切られたためです。餌場を失ったのは、杉やヒノキは葉っぱが苦くて食べられないし、クマなどの動物の餌となる実もならないからです。そのため動物たちは空腹に耐えかねて、森から人里へと次々と飛び出してくるようになったわけです。現在奥山は空っぽになっています。動物学的に言うと、今まで起きなかったこのような異常現象が起こるのは絶滅の前触れです。しかし地元の人たちは反対に、動物が増えすぎて森から溢れ出てきた、こんな風に勘違いしてしまわれました。地元の人々たちは農作物を荒らされたりで悲鳴を上げ始めました。そして狩猟だけではなく、有害獣としても銃や罠で動物たちを次々と駆除し始めたのです。こんな時、大きい動物から滅んでいきますから、ツキノワグマから絶滅が始まりました。拡大造林が一番最初に始まった九州では、すでにクマは絶滅。四国はあと十数頭です。十数頭というと、まだ絶滅ではないと安心する人が多いのですが、こういう動物は300頭を割ると近親結婚により絶滅が始まります。100頭を割るともう絶滅は避けられません。というわけで、四国も絶滅を待っているだけです。一旦その地で滅びた動物をよそから連れてきて再び復活させようという試みが、今まで世界で1000例ほど行われたそうですが、すべて失敗に終わっています。その地で一度滅びたらもう二度と取り戻せない、それが野生動物です。兵庫県ではツキノワグマは推定あと60頭、新聞には絶滅寸前と書かれていました。私たちが住む兵庫県の人口林率は県平均で 42%、 しかし大型野生動物の残る地域の人口林率は多いところでは 60%、70%、80% にもなっています。人口林率が 40% を超えるとクマから絶滅し始めると言われているのに、よくぞまだクマが生き残っていたものだと思いました。日本の奥山のほとんどから杉とヒノキ以外のすべての動植物が消えてしまった。こんな大変なことになっているのを生徒たちも知っておいた方がいいなと思って、私は理科だよりに新聞記事と女生徒の作文を載せて次の日授業に持っていきました。授業の終わる5分ぐらい前になって理科だよりを配ったところ、教室は水を打ったようにシーンとなり、生徒たちはみんな一心に読んでいました。多分生徒たちもこの時初めて日本の野生動物たちの大変な状況を知ったのだと思います。みんなが読み終えた頃、一人の男の子がむごすぎるとうなり声を上げました。その時チャイムが鳴りました。私はこの話はこれでもう終わったつもりでいました。ところがこの日、廊下を歩いていると数人の男の子が真剣な顔をして寄ってきて、先生、クマ絶滅やってかわいそうやんか、助けてやろうやと言いました。私はなんてことを言い出すのかと思い即座に断りました。先生がどんなに忙しいか知ってるの？そんなことは自然保護団体の人たちがしてくれるから任せておけばいいの。私はその時、日本にこのようなことに取り組む団体があると本気で思い込んでいたのです。次の日から私は丁寧に新聞を読み始めました。間違いなく新聞社は日本の奥山が大変なことになっていると見開きで大特集を組むと思ったし、当初欄にはこの問題が殺到すると思ったのです。ところがこの話はそれっきりで、 とうとうこの後何にも新聞には載りませんでした。そのようなことに取り組む団体も日本にはありませんでした。生徒たちは廊下で私に会うたびに、先生、熊守れ、言う人、現れた？と聞いてきます。私は返事に困るようになり、だんだんと追い詰められた気持ちになっていきました。今日はここまでにする？もっと読みたい？もっと読む？じゃあ第2章に行きます。僕ら、寿命まで行きたいよ。大人って子供に愛情なんてないん違うかな？座って。当時、私は生徒たちに、みんな、いいか？正しいと思うことがあったら、たった一人でも声を上げるんだよ。そういう勇気のある正義感の強い人間が増えないと、この国は良くならないんだよ。先生は、みんなにそういう人間になってもらいたいから、一生懸命教えているんだよ。と言っていました。奥地の森がこんなことになっている。自然というものは、無数の多様な動植物が互いに密接に関わり合って絶妙なバランスの上に成り立っている。自然を守るということは生物の多様性を守ることであるなどと現代生態学で教えている理科教師として、私は誰よりもこの問題の重大性が分かっているのです。生徒たちは私が次にどうするか見ています。私がここで逃げてしまったら、生徒に言っていることが嘘になってしまいます。誰も声を上げる人がいないだなんて、どうしよう。当時私が自然保護運動に抱いていたイメージは、マイナーで憂鬱で、あんなもの絶対にしたくないというものでした。私は悶々と苦しみ始めました。クマたちが絶滅するまで殺し尽くされるのはかわいそうだけど、彼らは肉食だし、マスコミによると時々人を襲うらしいから、絶滅させられるのも仕方ないかなと思ったりもしました。そんな時、長野県の宮沢正義先生が熊の本当の姿を伝えようとして書かれた月のワグマ日記という本を学校の図書室で見つけて読みました。熊は本来森の奥に一人でひっそりと住んでおり、見かけと正反対で大変臆病。 99% ベジタリアンで、肉食を 1% すると言っても昆虫やサワガニぐらい、人を襲う習性など全くないということです。人間が入ることなどほとんどなかった数十年前の長野の山奥で、宮沢先生は一日山に入ると20頭のツキノワグマとすれ違っていったと言われます。無数のクマに会ったけれど、何かしてきたクマなど一頭もいませんでした。人間より大きくて力も強いのに、なんと平和的な動物なのだろう。宮沢先生は次第にクマに見せられていくようになり、後年10頭のツキノワグマと自宅の500坪の庭で20年間家族同様に暮らされることになるのです。一緒に暮らしてみて初めてわかる本当のクマの姿、クマの優しさ、賢さ、我慢強さ、飼い主に示す深い感謝の念に敬意すら抱かれるようになっていかれました。本当は1頭100万円くらいで売れ、特に熊の胃、熊の胃って知ってるかな、胆のことね。熊の胃が漢方薬として金より高いため乱獲されている。熊が被害者なのに、世の熊常識は一方的に熊を凶暴な加害者に仕立て上げたものばかりです。新聞が読めたなら熊は無念さに泣くだろうと思いました。人間の無知、誤解、無慈悲が彼らを絶滅に追いやっていることを知りました。いくらなんでもこれはひどすぎる。人道上からも、我が国の環境保全上からも、誰かがこの問題に声を上げなければならない。自然の仕組みを教えている理科教師の私が声を上げるしかないと、ついに覚悟を決めました。学校に行き、まず2人の理科の先生たちに新聞記事を見せました。日本の奥地が大変なことになっているということになって、3人の理科教師が放課後理科室に集まり、野生ツキノワグマを守る会という会を作りました。私は次の日授業に行くとき、久々に胸を張っていきました。そして授業の終わり頃になって、みんなにやいやい言われていたクマを守ってやろうという話だけどね、誰も守る人はいなかったんだ。 いなかったんよ。それで先生たち、野生ツキノワグマを守る会という会を作りました。声を上げてみるね、と言いました。生徒全員が、私の顔をじーっと見ていました。その後に起こったことは、未だにどうしてあんなことになったのかわけがわかりません。その日、私が職員室で仕事をしていると、何人かの生徒たちが思い詰めたような顔をして、私の机の方に向かってきました。一人の男の子が、先生、野生ツキノワグマを守る会に僕らを入れてください。僕らあの新聞記事読んで胸が痛くて耐えられないのです。と言って、胸を押さえ、本当に苦しそうでした。私は、現代っ子がこのことにそこまで苦しんでいたなんて想像もしていなかったので本当にびっくりし、胸がいっぱいになりました。でも生徒を入れると生徒を扇動したなどと批判されるだけだと思ったので断りました。すると次の日、今度は生徒たちは 4,5 人ずつのグループになって登場しました。先生、本日野生動物に山を返そうの会を結成しました。ツキノワグマよみがえれの会を結成しました。クマの会を結成しました。などと言います。この時すでに私が教えていない生徒たちの顔も混じっていました。理科だよりが校内を駆け巡っていたことを後で知りました。こうして、向こう東中学校に16のクマの保護団体ができたのです。生徒たちはこの問題は森の問題であると初めから分かっていました。家から関係がありそうな本を続々と持ってきて理科室に集まり、むさぼるように読んで調べ始めました。読めば読むほど日本の森と動物が大変だともう危機感でいっぱいになっていきました。生徒たちの動きはとっても早く、テレフォンカードを集めてクマが残っている兵庫県北部の田島地方にどんどんと電話をかけ始めました。町役場の係の人に、兵庫県のツキノワグマが絶滅してしまいます、殺すのをやめてくださいと頼みました。町役場の方は、クマ守れ、わしらとクマとどっちが大事なんや、許さんぞとどなたもカンカンでした。当時私たちはなぜそんなに地元の方が怒られるのかわけが分かりませんでした。猟友会に電話をしたりもしましたが、法的に認められていることをしているだけだと反論されてしまいました。そこでこんな時は署名だということになって、絶滅寸前兵庫県ツキノワグマ捕獲禁止緊急要請という署名文を理科教師たちで作りました。作ったのはいいのですが、大人ってダメですね。正しいことをしていると分かっていてもなんだか照れてしまって、私たちは市内の理科教師に署名の依頼を送っただけです。しばらくして市内のほとんどの理科教師70名から賛同の署名が返ってきました。ところが生徒たちの会の方が連日どんどん署名を集めてきます。私は不思議でたまらなくなって、ある時生徒たちに尋ねてみました。君らはどうやって署名集めてるの、毎日こんなにいっぱい。その答えを聞いた時、私は声も出ませんでした。生徒たちがこう言ったのです。先生、僕らピンポン鳴らして町内を回ってんねん、駅に立ってんねん、私たちはスーパーの前に毎日立ってます。現代っ子が自分に何の利益もならないことのためにここまで頑張っていたなんて、私は涙が溢れそうになりました。生徒たちは何の罪もないクマなどの野生動物たちを人間のせいで絶滅させるにはあまりにもかわいそうだと必死になって署名を集め続けました。私は最後には本当にもう訳がわからなくなって、ある生徒に聞いてみました。君らなんでそこまでするんや。一人の男の子が言いました。先生、これクマだけの問題と違う、僕らの問題でもあるんや。先生、僕ら寿命まであと何年生きなあかんと思う、あと70年ぐらい生きなあかんねん、今の自然破壊見てたら僕ら寿命まで生き残られへんってはっきりわかるねん、僕ら寿命まで生き残りたいねん。まさに中学生の叫びでした。もう一人の男の子は寂しそうな顔をして
こう言いました。先生、大人ってほんま僕ら子供に愛情なんかないと違うかな。自然も資源もみんな自分たちの代で使い果たして、僕らに何も置いとこうとしてくれへんな。私は大人一人としてこの言葉が本当に答えました。返す言葉が見つかりませんでした。学ぶくん、わかる？熊のことわかる？
寝てる。
そっか、もう眠くなっちゃったね。今日は長くなったので、熊と森と人の朗読、ここまでにしたいと思います。皆さん、今日はアースデーですね。アースデーというのは、
ちょんまげじゃない、
アースデーだよというのはですね、地球のために何かいいことをしようっていう日です。これは1970年代にその時学生だったデニス・ヘイズさんとかね、が始めた、アメリカで始まった環境保護運動なんですけどね。これをきっかけにノーカーデーとかができて、日本ではなんと銀座とかあちこちで歩行者天国が始まったんですよ。これはアースデーがきっかけです。ところが日本に環境保護の運動は大きく根付きませんでした。このアースデーが再び日本に戻ってきたのは1990年になって、地球サミットが間もなく1990年に行われるという直前の頃ですね。デニス・ヘイズさんが20年後のアースデーを世界に広げようと、世界中を回り始めた時、日本にも寄られました。私は彼と彼の講演を2月22日に聞いたんです。コマはあっちにあるよ。その時のことはですね、ブログにもちょっと書きましたけれども、で、彼がこう言ったんです。環境問題は頭で考えてるだけではダメ、行動しなくちゃ。どんな小さなことでも行動すれば、そこから良くなっていくということですね。その言葉がもう私の胸にぐさり刺さったんですね。というのは、ちょうどその時、私はアメリカの銀行に勤めていたんですけれども、ちょうどベリーズのね、熱帯林のことを調べ始めていた頃だったんです。で、たくさん本を読みました。もう熱帯林、コマがなくなっちゃった。マナちゃん、ちょっと待ってね、ちょっと停止します。はい、マナブくんのコマがなくなって泣かれてしまいましたので再開します。コマ見つけました。それでですね、会社に勤めていた傍ら、一生懸命熱帯林のこと調べてたんですね。で、本を片っ端から読みました。熱帯林の消滅、自然保護に関する本、この時読んだ本だけで100冊以上あるんですけどね。で、そういった本を読めば読むほどこう知識がいっぱいになって、頭がすごい頭でっかちになるんですよ。でも自分の暮らしは何も変わらない。相変わらずサラリーマンをして、毎日遅くまで仕事して、でまた次の日会社に行って、で自分の暮らしは何も変えない、何も行動しない、そういう状態だったんです。で、そんな一環の中で、環境運動の講演会があるっていうので、会社の帰りにデニスさんの話を聞いたんですよ。そしたらですね、あ、なんだこの人、私のことを言ってんじゃないか、頭でっかちで知識だけじゃダメだよっていうことをね、教えてくださって、で、その夜から私は変わったんですよ。その夜、私は手紙を書いて、ベリーズに自然保護を作るから行動開始するっていう宣言の手紙を書くんですね。こっから人生が変わりました。この手紙は私の最初の本、地球と一緒に生きるっていう本に書いてあるんですけども、この手紙を読むと、今でもあの時の、感じ、自分の決心とか自分がした些細なことっていうのが思い出されます。私が結局やったことっていうのは、自分の家のいらないものを処分してガレージセールをするっていうことだったんですね。で、このガレージセールをしたらですね、なんと32万円も売り上げがあって、それを使ってモンキーベイ自然保護区っていうのを作るための基金を作りました。モンキーベイ自然保護基金っていうんです。こうして、このモンキーベイ自然保護基金は、その後もたくさんの賛同人が1人2人、全部で1000人ぐらい集まって、ついにベリーズの国にですね、小さな1070エーカーのモンキーベイ自然保護区を誕生させます。その後もですね、いろんな方のお手伝いがあって、今3250エーカーまで自然保護区が広がってるんですよ。私がやったことというのは、お友達に手紙を出すこと、ガレージセールをやったこと、それだけです。でも最初の一歩を踏み出すと、そこから次々と連鎖反応的にいろんなことが起こって、いろんな人と出会って、私はあの日以来ですね、今日までずっと環境運動や平和運動をしているわけです。 そして仕事も辞めて今は 100% それに全力投球してるっていうことです。小さな一歩が大きな動きを作っていくっていうことをしみじみ今振り返って感じてます。今でも私は大きなことは何もやってません。小さなことを、自分でできることを毎日毎日少しずつ積み重ねているだけです。今はですね、今日は田んぼを準備しなきゃいけないし、畑もやらなきゃいけない。それから今はデイビッド・レイ・グリフィン博士のニューパールハーバーという本を翻訳してそれを仕上げなきゃいけない、たくさんの仕事を抱えてますけれども、どれも自分がやりたくて好きなこと、そして自分ができることを無理ない形で続けてるわけです。今日はアースで、皆さんもどうぞ何か自分にできることやってみてください。例えばね、一日食べ物を食べない、断食するなんていうのもいいですよ。これは食べ物を大事にする、命を大事にするってことにもなるし、自分の体にもいいし、第三世界で毎日3万人も以上も亡くなっている、食べ物がなくて亡くなっている人に思いを馳せることにもなるし、いろんな意味で断食なんていうのどうでしょうか。私は今日アースで水断食ってね、朝から晩まで水だけで過ごそうと思ってます。久しぶりの菊池由美のポッドキャストでした。また鼻声でいつもすいません。またね、スギ花粉なんですよね私ね。水断食すると少し調子が良くなるので、今日は一日水断食をしてみようと思います。また聞いてください。